宇住正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇住正人です。
番組では私宇住が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話ししております。今回は年次有給休暇の時効消滅と時期変更権について、こちらを解説いたします。働き方改革がスタートして2019年4月1日から法人は従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させる義務が発生しました。年次有給休暇の管理簿を備え付けることも必須となり、年休管理は企業の義務として大きな意味が出てきました。しかし年次有給休暇をあまり消化していない社員がいる会社は時々あります。法律で定める5日は取得するのですが、あとは時効で消滅してしまう形です。そんな中、次の相談がありました。ある日突然時効で消滅してしまうのはもったいないと、まとめて残日数を請求してきた社員に対し、どのように対応したらよいのでしょうか。こういう請求に対して時期変更権を適用させてもいいのでしょうか。時効との関係はどのように考えればいいのでしょうか、ということです。時効に関しては労働基準法の規定により、賃金の債権はこれを行使できる時から5年間行わない場合には時効となるなどと定めています。ただし当分の間は5年間を3年間と読み替えます。年次有給休暇の権利など賃金債権以外の請求権は2年間で消滅となっています。例えば4月1日入社の従業員は9月30日までの6ヶ月間で全労働日の8割以上出勤すれば、10月1日に10日の法定の年休が発生します。この権利は付与から2年後をもって消滅することになります。年次有給休暇の請求に対して会社は適法に拒否しようとすれば時期変更権を行使するほかありません。時期変更権の行使が可能というのは、事業の正常な運営を妨げる場合なのです。その判断は個別的、具体的に客観的に判断されるべきものですが、行政解釈が示す事由消滅後与う限り速やかに休暇を与えなければならないとしている点が引っかかります。時効にかかる部分はあらかじめ付与しようとにも消滅してしまいます。その他こうした場合に年休の買い上げが話題になることもあります。労基法上の義務では決してありません。時期変更権の行使については、退職直前の請求に対して行使が認められないとする解釈が一般的です。ただ退職が関連する場合も引き続き事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断をする裁判例はいくつもあります。業務引き継ぎなどが必要となり時期変更権の行使を認めたものがある一方、担当業務が各人に割り振られ、業務の正常な運営が妨げられたとは認められないとしたものもあります。いずれにしても事前の調整を経ない長期かつ連続の請求は時期変更権のハードルが一定程度下げられるということが言えそうです。まとめての年有給休暇の申請に対し、現実的にはすべて請求を認めないことは避け、一部の請求を認め、年休の請求手続きに関する規定や取得を阻害する要因の有無を確認して、計画的付与や取得奨励日を設定するなどが現実的な運用でしょう。さらに 年中休暇の管理として散らして取得するよう誘導するということをお勧めいたします。今回は年中休暇の時効消滅と時期変更権について、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。